重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、皆さんこんばんは。フューチャースピリッツ始まりました。重徳和彦です。今日のゲストは愛知マスターズ陸上選手、兵頭孝明さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。愛知マスターズと言いましたけれども、どういう大会なんでしょうか。
マスターズ大会というのは、もともとは、1980年、小田幹雄先生が、陸上競技を通して、障害スポーツを目的に、発足しまして、現在では全都道府県に、支部があります、
じゃあ各県でマスターズ大会という名前の、陸上ですかね。陸上の各種目、
陸上競技です。で、男女とも今ではもう18歳以上、学生さん以外であれば誰でもいつからでも参加できる。
そうなんですか。マスターズって言うとなんか中高年という感じがするんですけども、ですから資格としては若い人たちも、
でもやはり会員全体での一番多い年代というのは、45歳50歳60歳、
この辺
りが
その辺は大体イメージは、なるほどなるほどって
一番盛んですね。
いや、小田幹雄先生ってお名前ありましたけど、これ私昔広島県に、その仕事で出向してた時に、
広島出身ですね。
全然、小田幹雄さんって全然知らなかったんですけど、その海田町っていう町があって、そこのあれは陸上競技場だったかなんかの公園の、こうなんていうんですかね、モニュメントって言わないですけど、そのこれが15メートル、58センチだーってのがずっと石碑じゃないですか、なんていうんですかね、誰がでも分かるような距離が示されてて、
日本人で最初の金メダリスト、三段跳びですね、
1928年だそうです。三段跳びで15メートル、58センチ、
あの当時ではすごいですね。
すごいですね。今でも、いや、その時見て、覚えてるのはやっぱりこれを3歩で行ったんだと
こういうのがもうびっくりしますね。
びっくりという、そういう陸上競技は素晴らしいというかすごいものがあります。この後また引き続きお話を聞かせていただきます、お願いします。
よろしくお願いいたします。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。今日のゲストは兵頭孝明さん、愛知マスターズ陸上選手ということで、先ほどお話しいただいたように、やっぱり主に40代以上の方々が、参加される陸上種目なんですけど、これ面白いですね、仕組みが。その5歳刻みでクラスがある。
そうですね、障害通して同じ年代の方と、陸上を通して競い合えるっていう一つの楽しみなんですが、例えば、M の私です。今 M60 というクラス、
マスターズの60って意味ですか、M っていうのは。
M は男性の M です。ダブルが女性ですね。
なるほど。 M の60クラスなんですね。
60歳から64歳。
なるほど。
で、M65 になりますと65歳から69歳、
また最若手になるわけですね、そのクラスでは。
5年に一度最若手になります、
若返ると。
各大会での記録を狙うチャンスとか、上位入賞のチャンスが5年に1回訪れると。
面白いですね、この仕組みもですね。
ですから年を取ることが意外と、楽しみな時期があるということです。
また最若手になれるという、面白いですね。で、兵頭さんは愛知マスターズに何て言うんですか、登録選手みたいになっておられるんですよね。
もともとやっぱりスポーツが好きで、中学高校大学と陸上部でしたので、そんなこともあって就職も、スポーツ用品店に就職しました。
先ほど会社の名前出してよければ。
結構です。
いいですかね、オリンピックっていう、
今はなくなってしまいました。
今なくなっちゃったんですね。私子供の頃オリンピックジュニアクラブっていう水泳教室で、
ありましたね、
学ばせていただきました。だってさっきお話、裏で話してたら、私が水泳習ってたあの店舗も兵頭さんが手掛けられたと。
そうですね、店舗経験の後後半は、 新規出店を、はい、お店を作る仕事に携わっておりましたので、スポーツクラブを作ったり、各地区に新しい店舗を作ったり、まあ、そんな仕事をしておりました。
そういうご縁がこう話してみると、話してみなきゃわからないことですね、これは。まあ今年は夏でもオリンピックパラリンピックの年ですから、こういうスポーツの話を今年は、今年最初のこのフューチャースピリッツでお話できるというのは、素晴らしく嬉しいことなんですけども、このマスターズは、まあ、愛知、兵頭さんの場合は愛知県の大会にももちろん出られるんでしょうけども、愛知県だけじゃなくて、その東海ブロック大会とか、そうですね、そして全日本大会がある。
愛知マスターズ以外にも全国に支部がありますので、例えば4月は愛知の大会があったり、はい、5月は岐阜大会があったり、はい、それぞれ県で、比較的こう近隣の県が大会の日程が被らないように、
そういう配慮というの、
時間があれば、どの大会にでも、参加できるっていう。
じゃあ大会嵐のようにこうそうですね、いろんなところで、金メダル、メダルなんですか、
そうですね、銀メダル、3位までに入りますとメダルが
もらえるんですね、
賞状がもらえたりと。
はいはい。最近ではこの大会もマスターズもだいぶメジャーになってきまして、
そうですね、
なんとか芸能人というかいろんな方が
最近ですと、はい、まあ、元十種競技の日本チャンピオンでタレントの武井壮さんとか、
武井さん、はい、
あと北京五輪の 4×100m の銀メダリスト朝原信治さん、
朝原さん、
末次慎吾さん、
はいはい、
こういった有名人の方が大会に出ていただけるので、はい、非常に盛り上がりますし、
やっぱり早いんですか、彼らは。すごいですか。
早いです。
早いですか。
早いというよりかっこいいですね、
かっこいいですよね。見た目も、走り方ももちろんですけど、ブルックスもかっこいいですね。
非常に憧れですね。
そうですね、それからさらに去年からこのまたすごいことになってるんですね、これ。
さらに昨年から全日本陸上選手権という、まあ、いわゆる桐生君とか、サニーブラウン選手が走る、まあ、日本で一番速い人を決める大会ですね、
10秒切る世界ですね、
そのマスターズ枠がですね、その中にまず 100m と 1500m という2種目ではありますが、マスターズの選手がそこで、走るプログラムの中に入れていただいたと。
全日本陸上選手権大会の中にマスターズ枠で、
エキシビションみたいな形ではありますけれども、より華やかな舞台が、
これはすごいことですね、また、で今年は愛知県大会は毎年のように、
今年はですね、4月の12日が、愛知マスターズの記録会、まあ、これがシーズンのスタートになります、
4月、
5月の9日土曜日ですが、ここが愛知マスターズの、県大会、愛知マスターズの大会ではありますが、近隣の静岡県、岐阜県、滋賀県、三重県、いろんな方が、
見えるわけですね、
参加していただけますので盛り上がります。
そうですよね。面白いのが県大会で優勝とかいい成績を収めなければ上の大会に行けないわけでもなくて、
誰がどの大会に、
東海ブロック大会に行ってもいいし、全国大会に行ってもいいし、それのなんとかエントリーにおける自由度が高いっていうのも、
非常に間口が広いと。
そうですね、
参加しやすい一つの、
そうですね、特殊なマスターズのシステムだと思いますが、それで兵頭さんご自身の話に移りたいんですけれども、先ほどお話になったように、そのオリンピックっていう昔の、そのスポーツ用品店ですか、で店舗を出店されたりしてたわけですけど、まあ、相当これいろんな地域に、
そうですね、新規出店ですから、今までお店のない地域に出向いて、知らないところで知らない方に会って、そこに店を作ると、まあ、ある意味そこに店を作るとまた拠点が増えて、そこにいろんなスタッフが集まり、それぞれのスタッフの人生がまた始まるっていう、
そういうことですね。
そういう意味でいくと、まあ、人との出会い、まあ、これが一番、
なるほどなるほど、まあ、
仕事をやっていて楽しかったですね。
あ、まあ、今でもこう楽しいオーラがいつも兵頭さん
を、ね、
お会いするたびにこう感じさせていただいてるんですけど、まあ、そういうオーラでなんか仕事をバリバリされてたイメージができますね。
ありがとうございます。
だけどそこで途中でその会社がなくなってしまった。
そうですね、平成8年に、オリンピックスポーツが、まあ、当時、 倒産という、
はい、
非常に残念な結果になりまして、
はい、
ただまあやはりスポーツが好きでスポーツ用品店をやっぱり地元に喜ばれる店を作りたいという思いが強かったので、
はい、
もうその翌日から今度ヒマラヤスポーツの方に、
ヒマラヤ、はい、
ニフが本社ですけれども、
あ、
同じ仕事を本当にありがたいことにさせていただける機会をいただいて、
あ、もう翌日から、
はい、
その会社が倒産しちゃったんだけど、はい、その翌日から引き続き、
はい、
ああ、じゃあもう転職、ポンと転職したようなもんですね、なんか。
まあ、しょった看板こそ違いますが、同じ仕事ができるということで、本当に、ありがたかったですね。
うん、まあ、これは、まあ、いろいろなご苦労もあったとは思いますけれども、その逆にこう、発展的に良かったこともありますか、ヒマラヤに、ヒマラヤという、今の会社ですもんね。
まあ、うん、まあ、今思えば、
はい、
ヒマラヤさんの、まあ、私60歳で定年退職しまして、今62歳ですが、
はい、
まあ、いろんなところに店を作らさせていただいて、まあ、今のヒマラヤさんの店舗の半分以上に携わらせていただいたということ
を考えると、
非常にやりがいがあった。
遠くは沖縄とか、
沖縄、はい、九州、
九州とか、
一時は北海道まで店がありましたので、まあ、全都道府県、
はい、
行きましたね。
で、今日はあと2分ぐらいになっちゃいましたけども、はい、もともと面白いですね、マスターズに、ちょうど40歳頃の時で初参加されたわけですけど、はい、こういきなり全国大会で優勝という。
そうですね、
はい、
まだその40歳22年前っていうのは、はい、マスターズの会員さん自体が少なかったので、
うん、
まあ、参加すれば上位入賞のチャンスが、
はい、
少し頑張ればあった時期でもありましたが、
そうは言ってもタイムが41歳で、
200m 全国優勝した時が24秒3、
はい、24秒3ですよ。これ恐ろしいスピードですね。
まあ、最近の大会ではね、
はい、
40歳の方もっと速いですけど、
もっと速いですか、はい、やっぱりレベルアップしてるんですかね。でもそして、最近もしかし実は言っても全国で全国大会に行かれてる、
ね、そうですね、全国大会61歳、はい、昨年が、
はい、
全国 100m では
い、
5位という
5位、全国5位
でした。はい、
ちなみにタイムはどうだったんですか。
タイムは 100m で5位は、13秒3、
はい、
トップの方は12秒、
まあ、12秒台で走るんですか、はい、60歳で、
はい、もう上には上が
本当です ね、
ますね。
まあ、私自身は実は短距離は学生時代から非常に遅くって、
先生ラグビーやってみたから、
ラグビーまで走り回ってたんですけど、長距離派手でですね、はい、だから一番いい時でも13秒台でしたからちょっとその辺はお恥ずかしいんですが、
先生の当時の一番早い時と今の私が同じぐらい、
はい、そうですことです。はい、20歳と60歳で同じスピンドっていうか、多分今の兵頭さんの方が多分早いですよ。はい、いやいや、それはお恥ずかしいんですが、あと30秒ほどになりましたけれども、今後の目標といいましょうか、今後の展望いかがですか。
そうですね、やはり私よりも大先輩が走ったり飛んだり、
はい、
本当にかっこよくいい姿を見ると、
はい、
やっぱり自分も将来そういう形で、
はい、
過ごしていきたい。
おいくつまで、
目標は90歳で100m20 秒を切るという、
うわそうですね、
19秒台で走りたいなと。
はい、どうもありがとうございました。はい、マスターズ陸上の兵頭さんでした。ありがとうございました。